皆さんおはようございます。7月30日の支持する礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に、暑い日が、続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと外に出ただけでもですね、本当に、大変な、暑さをですね、本当に耐えられないような暑さがこの週も、続いてまいきたわけです。今日もですね、本当にこれからどのように暑くなっていくのか本当に心配ですけども、宮沢賢治が言いましたように、夏の暑さにも負けずですね、雨にも負けず風にも負けずと、宮沢賢治は歌いましたけども、どうかこの夏の暑さにも負けないでですね、私たちはこの時を、過ごしていきたいなと、思います。早速ですね、今日の、ですね、御言葉にこれからも聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました、聖書はペテロの手紙の1:13-21であります。この手紙のこの背景にはですね、キリスト教徒へのですね、迫害がの状況が、あるわけであります。この手紙にはですね、試練とか苦しみ、そういったような言葉がですね、本当に繰り返し出てきます。まず今日はですね、3章13節からが与えられておりますけども、その前にですね、1章の6節から7節をちょっと開けてみていただきたいと思います。428ページ、新約聖書の428ページ、ペテロの手紙の1の1章ですね、の6節から7節。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まれはならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのですと、このように、記されております。いろいろなこの試練があなた方を襲うというわけです。この当時ですね、このローマ帝国内でそのキリスト教徒の迫害がですね、始まりました。その紀元60年代にですね、この手紙は書かれたと見られています。一番有名なのがあの皇帝ネロですね、の迫害です。なぜ自分たちがこう迫害されるのかと、自分たちは何も悪いことをしてないのにという思いがあったと思うんですよ。で、人々は恐れて困り果てて、その教会の中にもですね、動揺が生まれていたわけであります。ローマにいたですね、ペテロはですね、本当に迫害に苦しむこの、小アジア地方のですね、この信徒たちを慰めるためにですね、手紙を書いて、そしてですね、弟子のシルバノに持たせたわけであります。でですね、ペテロはこの手紙の中で、今日、言うわけであります。3章の、14節です。義のために苦しみを受けるのであればいい、幸いですと、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけませんと言ってます。義のためにですね、神様を義とする、良しとする、そういう信仰に立ってれば ですね、苦しみをそういうの、そういう中にあって苦しみを受けるのであれば幸いなんだと、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけないと言ってるんですね。信仰のためにですね、苦しみを受けることがあるんだと。キリストも正しい方であったのに、あの十字架で苦しまれて復活の栄光に入れられた。あなた方もこの苦しみを神様からの試練として受け入れなさい、喜びなさいとペテロは言っているんです。苦しみがあるけども喜びなさいと言うんです。この時代にですね、何が起こって人々はそれにどう対処しようとしたのか、それはこの現在の私たちにも関わりがあるようですね。今朝はですね、このペテロの手紙ですね、中からこの苦難ということが随分語られてますので、その意味をですね、この御言葉からですね、聞いていきたいなと思います。苦難、まあよくですね、こうシックハックとですね、いう言葉がありますね。皆さんもよくご存知。どうもこれはですね、仏教の言葉のようなんですね。その仏教ではですね、シック、四つの苦しみ、四つの苦ですね。その四つの苦しみについて、生、病、老、死、生きること、病、そして老い、そして死、その頭文字を取って死、生、病、老、死と表せますが、生きるゆえの苦難ですね。本当に生きるということはなんと本当に苦しみの多い連続なんでしょうかね。で、病気になったり、あるいは年老いたり、あるいは亡くなっていく、生きることそのものに苦難があると言います。で、このハックとは何でしょうかですね。まあちょっとよくはっきりとこのハックがわからないところもあるんですが、まあ一番はこの最愛の人との別れがあります。またですね、あ、会いたくもないような憎むべき嫌な人との出会いもありますね。なんでこういうことを人がいるんだろうとか、嫌なことをする人ことがいるんだろうなんてね、そんな人とも出会わなきゃなんないんですよ。あるいはね、欲しいものも与えられないね、欲しいものいっぱいありますよね。ただそれも持つこともできない、そういう、ものへの執着もありますね。そういったこともまた苦難となるわけです。この仏教ではですね、このシックハックからの、解放されることが解脱と言ってますね。すなわち救いであるというんですが、このペテロの言うですね、この苦難というのはこういうもんじゃないと思うんですね。苦難にはですね、その人間であるがゆえに受ける苦難と、キリスト者であるゆえのですね、受ける苦難があるわけです。ここに問題になっているのはですね、キリスト者としてのですね、ゆえにですね、受ける苦難なんですね。キリスト者であるということで、この遭遇する苦難なんですよ。このローマ帝国の支配下にあった諸国でですね、キリスト信徒になることはですね、この多くの困難が、伴ったわけです。主イエスキリストは殺すなと言われましたのでですね、本当に、人々はこの兵役を、まあ、拒んだわけですよね。主イエスが偶像を拝むなと言われましたので、その人々はこの皇帝の像も拝まなかったわけですよ。その結果、キリスト者たちはですね、その秩序を乱すものなんだと言われて、この友人とか仲間とかですね、近しい人、親族なのかからもですね、排除されてしまう。共同体や国からも村八分にされたわけです。まあ日本でもそうですね、今でも続いてますよ。本当に村八分、 教会に行くんだったら、お付き合いはしませんと近所の人に言われたと。これはある地方に私が行った時にですね、信徒の方が切実に私に訴えてました。本当にですね、教会に行くのもですね、本当にはばかれて、バイオリンをその方はおやりになるということで、バイオリンを持ってバイオリンのお稽古に行くと言って、近所の人には行って、日曜日ですね、いつも出かけてくるということで、その日もバイオリンを持ってました。まあね、本当にそこまで今の世の中になってもそうなんですよね。村八分にされるわけです。私なんかもそうですよね。本当に、恥ずかしい話ですけども、お前は、キリスト者だから先祖代々の墓には入っちゃいけないとですね、厳しく言われるわけですね。まあね、本当にそういう親族からも疎まれるような中に生活してるわけです。この世の人々と違う生き方をしようとしたからですね、この信徒はですね、世から憎まれるわけです。ペテロは言いますですね、この手紙の2章の、12節ですけども、あなた方は神から選ばれたのだから正しい生活をしなさいと。その正しい生活を見て、異教徒が神を賛美するようになるためですとペテロは言ってます。しかし正しい生活をしても差別され、迫害されることはあるんです。それでも3章の今日14節ですね、先ほど読んでいただきましたが、義のために苦しみを受けるのであれば幸いですと言ってますですね。義のために、それは神様を良しとしてですね、するそのような行いや考え方のために苦しみを受けるのであれば、それはあなたは幸せなんですよと言ってます。その時は喜べ、人々を恐れたり心を乱すなとペテロは言ってるわけですね。世から憎まれた時、私たちはどうするんでしょうか。ペテロは言います。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさいと3章9節で言ってるわけです。祈りなさいと言ってるんです。祝福を祈りなさいと言ってる。その時に人々は思うんです。なぜ私たちの悪に対して善を、私たちの侮辱に対して祝福をする生き方ができるんですか。そういうふうに思いますよね。その時あなた方は自分たちの信仰を証しするんだとペテロは勧めてるんです。3章の、15節から、16節を、ちょっとご覧いただきたいと思いますですね。3章の、15節から、16節ですね。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさいと。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと書いてありますですね。ペテロはですね、そのようにして言ってるわけです。16節から17節、毅然とした心でですね、私たちは信仰を明かして信仰生活をすることが大事なんだと言ってるんですよ、ね、どんな時でも毅然として自分たちの信仰を守ると いうことなんです。信仰ゆえにですね、迫害された時ペテロは悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いるな、祝福を祈れと教えます。本当にこんなことができるんでしょうか。一般的にはですね、本当に考えられないことですよね。悪口を言われたりね、いろんなことでですね、責められる人から、ね、そんなことでですね、そのために祝福を祈るなんてできるんでしょうか。しかしね、できるんだよと教えてくださった方がいるんです。その証人の一人が、この非暴力ですよ。不服従、暴力にあらず、服従にあらずを貫いたキング牧師ですよ。キング牧師は言うわけです。ですね。このですね、皆さん、汝の敵を愛せよという、1965年、本当にですね、私も、もう随分前になりますが、本当にもう50年も過ぎてしまった、私の青年時代の頃ですね、このキング牧師の汝の敵を愛せよ、むさぼり読んだ、ですね、思い出します。あなた方の他人を苦しませる能力に対して、私たちは苦しみに耐える能力で対抗しよう。あなた方の肉体による暴力に対して、私たちは魂の力で応戦しよう。どうぞやりたいようにやりなさい。それでも私たちはあなた方を愛するだろうと言ってます。私たちはあなた方の不正な法律には従えないし、不正な体制を受け入れることもできない。私たちを刑務所にぶち込みたいなら、そうすればよい。それでも私たちはあなた方を愛するだろう。私たちの家を爆弾で襲撃し、子供たちを脅かしたいなら、そうすればよい。それでも私たちはあなた方を愛するだろう。真夜中に頭巾をかぶったあなた方の暴漢を私たちの共同体に送り、私たちもその周辺の道端に引きずり出し、殴って半殺しにしたいなら、そうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するだろうと言ってます。しかし覚えておいてほしい。私たちは苦しむ能力によってあなた方を疲弊させ、いつの日か必ず自由を手にするということを、私たちは自分たち自身のために自由を勝ち取るだけでなく、きっとあなた方も、勝ち取る。そうすれば私たちの勝利は二重の勝利となろうと、この汝の敵を愛せよという本のですね、でキング牧師が、語っております。 We shall overcome ですね。本当にこの歌も今賛美歌になってますけど、本当に昔何回も歌ったもんですしですね、感銘しました。バスには絶対乗らないという抵抗運動をね、みんなで歩いて学校まで行こうよと言ってね、そしてみんなで、バスを乗らないという運動をしたりとかですね、本当に頭巾をかぶった恐ろしい暴漢たちの姿、テレビでも見ましたけどね、本当になんという考え方をするんだろうと思って、寂しい思いをしたことを、悲しい思いを随分したもんですが、私たちはですね、苦しみ能力によってですね、自分たちの自由を勝ち取り、あなた方の心も勝ち取るんだとキング牧師は述べてます。なぜ私はこのような希望を持てるのでしょうか。なぜ彼はですね、こうした希望が持てるのか。それはキリストがそうされたからだと思うんです。ペテロは言います。3章の18節です。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために 苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。とキリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされたのです。このペテロの言葉はね、本当に素晴らしい言葉だと思いますよ。あなた方を神のもとへ導くためなんだと言ってるんですね。キング牧師はですね、このようにも言ってるんです。私たちは初代のキリスト教徒による非暴力的な抵抗がローマ帝国を震撼させるほどの巨大な道徳的攻撃力を生み出したことを知っていると書いてるんですね。やっぱりですね、やっぱり愛はですね、多くの罪を覆うんです。ついにはローマ帝国のですね、悪を変える力を持ったんです。やがてはあのローマ帝国がキリスト教国に変わった、国境にさえなるまでに変えられたんですよですね。もうこれは良い証拠だと思いますよ。マタイによる福音書の5章11節から12節にね、こうあります。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであると、主イエスキリストはこの言ってるわけですね。本当にですね、このキリスト者はですね、世と違うですね、価値観を持つとですね、だから周囲の人からもですね、本当に、拒否されてしまう。そして攻撃にも苦しむわけです。そして排斥されて抑圧されてしまう。嫌なもんですよね。このペテロの時代のキリスト者はですね、この兵役を拒否したり、それから皇帝の像も拝むこともしなかった。そのためにですね、憎まれたわけですよ。今日ですね、私たちはこの後賛美歌の469番を賛美いたします。このボンヘッファーですね、あのドイツ教会闘争の頃、ボンフェハ牧師の書いたですね、その詩なんですが、それに曲をつけたものです。このボンフェファの生涯はですね、本当にキリスト者だからのその苦難の意味をですね、本当に教えてくれると思います。ボンフェファはですね、このナチス時代ですね、第二次世界大戦の頃ですね、ドイツの教会の牧師でした。ナチス政権がですね、1933年ですね、政権を取ってですね、ユダヤ人の迫害が始まるわけです。で、ボンヘッファーはですね、それに抗議するためにですね、告白教会という教会を作っていったわけですね。そして本当にこういう不正なですね、正しくない本当に指導者には従うことないと呼びかけるわけです。結局ですね、そのナチス政権からは、睨まれる、疎まれる形になりました。まあ本当に怖いですよね。で、周りの人たちはですね、そのアメリカへ行くように進めたわけですよ。で、結局はこの、ボンフェッファーはですね、1939年にアメリカに渡ることになるんです。しかしね、すぐにドイツに帰ってしまうわけなんです。本当にですね、まあ牧師ボンフェッファーですからね、やっぱり気になりますよね。残してきた人たちにですね、に対しての心、 これはよくわかります。で、すぐドイツに帰ることになりました。このね、他の人たちが犠牲になって苦しんでいるのにね、自分だけがこんなに楽でいいのかと。やっぱり苦しみを共にしなきゃならないんだ。で、そうしなければもう自分も自分の故郷である祖国ドイツでも福音を述べ伝えることができない、そのように思ったんでしょうね。当然でしょうね、やっぱりね。それでドイツへ帰ったわけです。で、ボンヘッファーですね、ドイツに帰りましたら、今度はこのヒトラーの暗殺計画に加わっていくことになりました。で、彼は言うわけです。この車にひかれた犠牲者の看護をすることは大事な務めだと。しかし車が暴走を続けて新しい被害者を生み続けているとすれば、車自体を止める努力をすべきだと言ってるんですね。確かにそうですよ。もうどうしようもない車ですね、暴走している、そのが止まるように努力すべきだ。その通りですよね。指をくわえて見てるわけにはいかないと。本当にね、ボンヘッファーって人は正義感の強い人だったなと思います。で、ボンヘッファーはですね、本当に暗殺計画を進めていくんですが、それが残念ながら発覚してしまうわけです。で、1943年、昭和で言うならば、18年になるでしょうか。もうね、日本も戦争末期でした。でドイツもですね、本当に戦争もう末期だったわけですよ。その時の4月に捕らえられてしまった。で、残念ながらですよ、1945年、日本で言えば昭和20年ですの4月に処刑されてしまいます。本当に39歳だったんですが、このドイツのナチスがですね、政権が降伏するわずか何ヶ月か前、数ヶ月前です。本当に残念でならないですよね。本当に39歳、このドイツのナチスがですね、降伏する数ヶ月前なの。残念です。まあ、参考までにですね、キング牧師も暗殺された時が39歳でした。ボンヘッファーはですね、この処刑される直前にこの獄中から家族にですね、手紙を書いてるんですが、そこに同封されていましたのが賛美歌の元になった詩なんですね。賛美歌のですね、この469番ですね、この後歌いますけども、この歌大好きな歌ですね。今月も、前に1回歌ったと思いますが、この、469番ですね、こう歌ってますね。良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もうと。彼はですね、本当獄中で寂しい、孤独なんですが、家族や友人はですね、彼のために祈り続けていることを知ってるがゆえにですね、だから心は平安なんですね。みんなが祈ってくれていると思うと、心は平安です。その平安を良き力に囲まれてと歌ってるわけです。政府に反逆したということで捕らえられたですね、彼は本当にもう、死刑になるだろうということを、まあ、予感しているわけです。で、またですね、自分が牧師でした。だから人を殺すようなね、暗殺をするようなことをですね、やろうと計画をする。それに関わったことがですね、良かったのか、と迷ってもいるわけです。その迷いの中で 過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も騒ぎ立つ心を鎮め、身胸に従い行くと歌ってるんですね。この私たちがね、このキリスト者としてこの世を生きようとすれば、する時ですね、同じような苦しみを受ける場合があるでしょう。キリスト者の教師がですね、この式典で歌われるですね、その君が代の聖書に参加しなければ学校から追い出されてしまうかもしれない。そうですよね。まあびっくりですよね。この君が代を会社の中でも歌わされたこともある。ここでなんで国家聖書なんだって、あの教会の、じゃあ失礼、会社の新年祝賀式です、なんでこれ国家聖書をするのかと疑問に思ったことがありましたですね。でもやむを得ず、それでも私たちはそうしなければいけないわけでならないんですよ。主イエスはこのファリサイ派の偽善やこの祭司の不正をですね、告白しました。偽善者たちよと言ってですね、告発をしてますが、そのために憎まれて殺されてしまったわけです。この初代教会の信徒たちはこのローマ皇帝の像を拝むことも拒否しました。だから捕らえられていきました。このボンヘファーもですね、このアメリカにとどまっていれば、あるいは世の出来事に目をつぶればですね、処刑されるようなこともなかったのかもしれません。しかしですね、彼らはですね、苦しみを選び取ったんですよ。苦難を選び取ったんです。この苦難は、苦しみは無意味じゃなかった。どうしてならば、キリストが私たちに呼びかけてくださるからなんです。私のために罵られて迫害され、身に覚えのないことをあらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであると、喜びなさい、大いに喜びなさいと。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであると、主イエスキリストは言われました。私たちにはですね、本当に苦しみがあります。与えられる苦しみはですね、この信仰ゆえの本当に苦しみなんだと。すべては神様が与えられている、与えてくださる苦しみなんだとですね、そのようにして受け止めていくことが大事だと思いますよ。でしかもそれを信じて歩み始めていく、そのことが私たちキリスト者として大事なことだと思います。本当に苦しみが今しばらく続くでしょう。皆さんどうかそのような時にも本当に、あの雨にも負けず、夏にも負け、風にも、雨にも負けずですね、夏の暑さにも負けずといったあの宮沢賢治の歌、思い出しましょうよ。負けないでですね、神様を信じて歩み始めたい、そのように願うものであります。皆さんの上に豊かな神様の御恵みがありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もまた御言葉に聞くことができました。本当にペテロの手紙から聞きました。苦しみにも意味がある。主イエスキリストの御恵みを信じてですね、この苦しみを乗り越えていくことができますように、神様どうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。